聖書朗読、ヨハネの福音書3章1節から18節。さて、パリサイ人の一人でニコデモという名の人がいた。ユダヤ人の議員であった。この人が夜イエスのもとに来て言った。先生、私たちはあなたが神のもとから来られた教師であることを知っています。神が共におられなければあなたがなさっているこのような印は誰も行うことができません。イエスは答えられた。まことにまことにあなたに言います。人は新しく生まれなければ神の国を見ることはできません。ニコデモはイエスに言った。人は老いていながらどうやって生まれることができますか。もう一度母の胎に入って生まれることなどできるでしょうか。イエスは答えられた。まことにまことにあなたに言います。人は水と御霊によって生まれなければ神の国に入ることはできません。肉によって生まれたものは肉です。御霊によって生まれたものは霊です。あなた方は新しく生まれなければならないと私が言ったことを不思議に思ってはなりません。風は思いのままに吹きます。その音を聞いてもそれがどこから来てどこへ行くのか分かりません。御霊によって生まれたものも皆それと同じです。ニコデモは答えた。どうしてそのようなことがあり得るでしょうか。イエスは答えられた。あなたはイスラエルの教師なのにそのことがわからないのですか。まことにまことにあなたに言います。私たちは知っていることを話し見たことを証ししているのにあなた方は私たちの証を受け入れません。私はあなた方に地上のことを話しましたがあなた方は信じません。それなら天上のことを話してどうして信じるでしょうか。誰も天に昇った者はいません。しかし天から下ってきた者、人の子は別です。モーセが荒野で蛇をあげたように、人の子もあげられなければなりません。それは信じる者が皆、人の子にあって永遠の命を持つためです。神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。神が御子を世に使わされたのは世を裁くためではなく御子によって世が救われるためである。御子を信じる者は裁かれない。信じない者はすでに裁かれている。神の一人子の名を信じなかったからである。今朝は以上の箇所から永遠の命を持つためにと題して鈴木牧師から御言葉を明かしていただきます。
おはようございます。今朝もこうして皆さんと共に礼拝を捧げられます恵みを感謝いたします。はじめに一言お祈りをさせていただきます。愛と恵みに富みたも私たちの作り主でおられる天の地なる神様、あなたの素晴らしい偉大な皆を褒めたたえます。すぐる1週間も私たち一人一人の歩みを支えてくださり導いてくださったことを感謝いたします。いろいろと心騒ぎやすいような出来事が私たちを取り囲んでおりますけれども、どうぞこのひととき 私たちが他のすべての声を沈黙して、ただあなたの御声だけに聞くことができますように助けていてください。語る者にも聞く者にも聖霊様の豊かなお取り扱いがありますように。お委ねして主イエスキリストの御名でお祈りいたします。
アーメン。
今日はヨハネの3章、ヨハネの福音書の3章を選ばせていただきました。このヨハネの福音書の3章はニコデモというパリサイ人であり、ユダヤ人の最高議会の議員の一人であった人物がイエスを訪ねることから始まります。先ほど読んでいただきました、3章の直前ですね、2章の終わりにはこのように記されています。1章の24節25節あ、ごめんなさい、2章の24節25節、杉越の祭りの祝いの間、イエスがエルサレムにおられたとき、多くの人々がイエスの行われた印を見てその名を信じた。しかしイエスご自身は彼らに自分をお任せにならなかった。すべての人を知っていたので、人について誰の証言も必要とされなかったからである。イエスは人のうちに何があるかを知っておられたのである。ニコデモはこのエルサレムでイエスがなさる印を見て信じた多くの人々の代表として登場していると言えるでしょう。この人々の中でも特に聖書に詳しく、ひときわ熱心にイエスを慕っていたニコデモは、もっと詳しくイエスと話してみたいと思ってイエスの泊まっておられるところを訪ねてきたのでした。それは夜であったと書かれています。おそらくパリサイ人であり議員でもあるという自分の社会的立場を気にして、人目につかぬようひっそりとやってきたものと思われます。またイエスとゆっくり話をするために夜を選んだという理由もあったかもしれません。ニコデモはイエスに会うとこのように挨拶しました。先生、私たちはあなたが神のもとから来られた教師であることを知っています。神が共におられなければ、あなたがなさっているこのような印は誰も行うことができません。ニコデモはイエスを先生、ラビと呼んで、神のもとから来られた教師として尊敬を言い表しています。ニコデモはイエスがエルサレムでなさった力ある御業を見て、この方は神のもとから来られた預言者のようなお方に違いないと感じたようです。しかし彼はイエスのことをそれ以上のお方であるとは認識していませんでした。彼はどんな求めがあってイエスのもとを訪れたのでしょうか。はっきりとは分かりませんが、推測できることは、良い先生、永遠の命を受け継ぐには何をしたらよいでしょうかとイエスに尋ねた止める青年のように、ニコデモも律法をしっかりと守って生活し、富も地位も手に入れながらどこか満たされなさを感じていたり、ローマの支配下に置かれているイスラエルの民に神の国がどのようにもたらされるのかということに強い関心を持っていたであろうということです。福音書を読む上で私たちが忘れてはならないことは、当時イスラエルは外国の支配を受けていたということです。現在のウクライナでの戦闘のような爆撃こそないものの、武力による外国の支配を受ける人々の苦しみ、不自由さは 変わらない深刻さがあったことでしょう。そうした状況で神の国、すなわち神のご支配はどのようにもたらされるのか。当時のユダヤ人たちの中には熱心党と呼ばれる人たちのように武力を持って立ち上がることによって神の国、ダビデ王国の再建がもたらされると考える人々や、パリサイ人たちのように神から授けられた律法を厳格に守ることによって神の国がもたらされると考える人々など、さまざまな人々がおりました。ですからパリサイ人の一人であるニコデモもそのように律法を厳格に守って生活していましたが、ローマ帝国やヘロデのようなこの世の弱肉強食の支配の現実に神の国の到来の兆しが見えず、希望の光を見出せずに歩んでいたわけでした。そのような疑問を抱いているニコデモに対してイエスは言われました。3節、イエスは答えられた。誠に誠にあなたに言います、人は新しく生まれなければ神の国を見ることはできません。ここでは答えられたと記されています。ここにはニコデモの質問の言葉は記されておりませんが、イエスは答えて言われたとあるのです。もしかしたらヨハネは記しておりませんけれども、2節と3節の間にニコデモの質問があったのかもしれません。あるいは人の心をご存知のイエスがニコデモの内に抱える質問の核心に答えられたのかもしれません。いずれにしてもイエスは余計なことはおっしゃらずに、単刀直入に神の国の真理について語られました。新しくと訳されています言葉は、上からとか初めから根本的にという意味もあるギリシャ語が使われています。イエスのなさった印や奇跡を見て感動したことを述べるニコデモに対し、イエスはそのようなものは重要ではなく、本当に重要なのは人が内面において新しく生まれる新生であると告げられたのです。しかしニコデモはこのことを肉体的に新たに生まれるというふうに誤解して、人は老いていながらどうやって生まれることができますか、もう一度母の胎に入って生まれることなどできるでしょうかとイエスに問い返したのでした。イエスは答えて言われました。5節、誠に誠にあなたに言います、人は水と御霊によって生まれなければ神の国に入ることはできません。ここでは3節の神の国を見るという言葉が神の国に入ると言い換えられておりますが、どちらも神の王国的なご支配がもたらされるという同じ意味で語られています。新約聖書においてこの神の国という言葉はイエスの教えの中心をなすものですが、15節で語られています永遠の命という言葉とも置き換えることのできる言葉であり、この神の国という言葉は永遠の命という言葉とも置き換えることのできる言葉であり、この福音書ではこの永遠の命という表現の方が多く使われています。シエスはこの神の国を見るためには、永遠の命を持つためには誰もが新たに上から生まれることが必要であり、水と御霊によって生まれる必要があると教えたのです。水と御霊によって生まれるという言葉は旧約の預言者エゼキエルの言葉にも見られます。修法の、右下、内側のページの右下に載せました聖書の言葉をご覧ください。旧約聖書のエゼキエル書 36章25節から26節、私が清い水をあなた方の上に振りかけるその時、あなた方はすべての汚れから清くなる。私はすべての偶像の汚れからあなた方を清め、あなた方に新しい心を与え、あなた方のうちに新しい霊を与える。ここに主なる神がご自分の民であるイスラエルの汚れを上からの水によって清め、新しい霊を与えて内側から新しく作り変えられるということが告げられています。それは人間の側の熱心さではなく、神の側から与えられる恵みとしての全き清めです。ニコデモなどパリサイ人たちは自分の意志や努力で神の教えを厳格に守ることによって神の国が到来すると考えていた。けれども主イエスは、上から新たに生まれなければ神の国に入ることはできない、神の御霊による霊的誕生によらなければ永遠の命を持つことはできないと示されたのでした。そして主イエスは言われました。6節から8節、肉によって生まれたものは肉です。御霊によって生まれたものは霊です。あなた方は新しく生まれなければならないと、私が言ったことを不思議に思ってはなりません。風は思いのままに吹きます。その音を聞いても、それがどこから来てどこへ行くのか分かりません。御霊によって生まれたものも皆それと同じです。ここでシエスは、御霊の特徴と風の特徴とを並べて説明しています。これは御霊と訳されている言葉に、霊という意味と風という意味の2つの意味があるためです。御霊と訳されているギリシャ語プネウマは、風という意味でも使われる言葉です。ヘブル語における霊という言葉ルアハも同じように風という意味があります。神の御霊、聖霊は風と同じように目に見えず、どこからどこへ行くのか知ることはできないが、その影響ははっきりと見ることができる。風の音を聞いたり、風で草木が揺れるのを見たり、風が肌を撫でるのを感じ取ることができるように、御霊も目には見えず、御霊の働きは人間の理解を超えているが、人間の性に現れた御霊の影響は見ることができるとシュエスは述べられたのでした。しかしニコデモは答えて言いました。どうしてそのようなことがあり得るでしょうか。ニコデモは心が鈍く、イエスが語られた教えを理解できないのです。いや、理解しようと望んでいないために理解し損なっていると言った方が正確かもしれません。誰でも見たいと願わない真理に対しては故意にその心を閉ざすことができます。受け入れたいと思わない教えに対しては故意に鈍くなることができる。ニコデモはそのような心の状態だったと思われます。イエスが語られた霊的に新しく生まれること、人間の中に新しい心が創造されなければならないということについては、先ほども確認しましたように預言者エゼキエルによって繰り返し語られていたことでしたから、聖書に精通しているニコデモなら理解できてもよかったことなのです。しかし彼は人間的な力を頼みとしており、神の前に砕かれていなかったためにイエスの語られたことを理解できなかったのです。ニコデモには神の教えを厳格に守り続けてきたという自負がありました。また富も社会的地位も有しているという誇りがありました。そのためにシュエスの語られた神の御霊による上からの霊的誕生という教え、自分の努力や実績と関係なく上からの恵みとして永遠の命が与えられるという教えは受け入れがたいものであったのです。 そんなニコデモに主イエスは言われました。10節から13節、あなたはイスラエルの教師なのにそのことがわからないのですか。誠に誠にあなたに言います。私たちは知っていることを話し、見たことを証ししているのに、あなた方は私たちの証しを受け入れません。私はあなた方に地上のことを話しましたが、あなた方は信じません。それなら天上のことを話してどうして信じるでしょうか。誰も天に昇った者はいません。しかし天から下ってきた者、人の子は別です。イスラエルの名だたる教師でありながら、イエスの教えを理解できないニコデモの心の鈍さを主イエスはたしなめられます。しかしそんなニコデモをなおも主イエスは導こうとされ、ご自身が天から下ってきた人の子、すなわち神が使わされた救い主であることを告げられます。そしてイエスご自身を通してもたらされる神の救いについてニコデモに明かされるのです。14節、モーセが荒野で蛇をあげたように、人の子もあげられなければなりません。それは信じる者が見た、信じる者が皆人の子にあって永遠の命を持つためです。人の子とはイエスが救い主としてのご自身を呼ばれる時の呼び名です。ここで語られているのは旧約聖書の民数記の書に記されている出来事です。エジプトの奴隷の首輝きから解放されたイスラエルの民は、荒野での旅において食糧難や水不足に苦しんだ時、指導者モーセに逆らいました。その罰として彼らは神が送られた猛毒を持つ蛇に噛まれて多くの者が死にました。民は自分たちの不従順を悔いてモーセに助けを求めると、モーセは神の命令に従って青銅の蛇を作って旗竿の先に吊るしました。そしてそれを仰ぎ見た民たちは救われたのでした。その荒野で挙げられた青銅の蛇と同じように、主イエスご自身も挙げられなければならないと言われたのです。そしてイスラエルの民が神の言葉を信じて蛇を仰ぎ見た時に救われたように、十字架に挙げられるイエスを信じて仰ぎ見る者は誰でも救われ、永遠の命を賜物として受け取ることができるとイエスは教えておられるのです。神は実にその一人ごわたになったほどによう愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。神が御子を世に使わされたのは世を裁くためではなく、御子によって世が救われるためである。御子を信じる者は裁かれない、信じない者はすでに裁かれている。神の一人子の名を信じなかったからである。このヨハネの3章16節は、聖書の中の聖書と呼ばれる聖書全体の教えを要約している御言葉です。イエスはニコデモが考えていたような偉大な教師以上のお方、神の一人子であり、神が人々を救うために使わされた救い主であると聖書は教えています。イエスこそは神に背く人々をなおも愛される神の愛そのものであり、このイエス・キリストにおいて神の国はもたらされていると聖書は教えています。そしてこのイエスを神が使わされた救い主と信じるすべての者に、神の国、永遠の命は与えられると聖書は告げているのです。この永遠の命とは、永遠に生きておられる神の命です。永遠の命とは、イエス・キリストの十字架の贖いによって罪許され、神の子供とされ、イエスが持っておられる父なる神との親しい交わりに生きる命です。永遠の命は、信じる者たちが死んだ後に 天の御国で与えられる命であるだけでなく、イエスを神が使わされた救い主と信じる者に今与えられている命です。反対に信じない者はすでに裁かれているとヨハネは告げています。信じない者は終末に下される神の審判を待つまでもなく、罪の奴隷として不安や憎しみや虚しさを抱えて生きるという報いを受けているのです。しかしイエスを信じる者たちは今ここで永遠の命に預かり、御霊に満たされて罪から解放されて、慰めと平安と希望に預かって生きることができるのです。今から10年ぐらい前でしょうか、韓国を一度訪問させていただいたときにですね、ユン牧師という方に出会いました。80歳過ぎのですね、とても穏やかな牧師先生でしたが、若い頃は絶対に日本人を許さないと言って憎んでいたそうです。このユン先生が幼い頃、彼の父親は日帝、日本帝国軍の拷問によって重い障害を負い、一家はずっと貧しい生活を強いられたそうです。それで彼は絶対に日本を許さないと言って恨み続けていたのでした。その後、教会に行くように導かれて、そして信仰に導かれる中で、自分の心が怒りや恨みによって支配されていたことを知るに至ったそうです。そしてキリストにある和解と許しを得て、新しい人生を得て、ユン牧師は日本を許すだけでなく、日本を愛する人となって、何十年も日韓の平和と和解のために中心的に働いてきてくださったのです。イエス・キリストを神が使わされた救い主と信じる者は、罪の支配から解放され、御霊の働きによって新しくされ、愛と喜びにあふれて歩むことができるのです。ニコデモはこのあと7章と19章にも登場します。そしてイエスに敵対するパリサイ人たちがイエスを逮捕しようと動き出したときには、一人それに反対しイエスを擁護します。そしてイエスが十字架にかけられ処刑されるときには、イエスの最後に立ち会うことになるのです。そして、アリマタヤのヨセフがイエスの遺体を自分の墓に納めるときには、イエスの遺体に塗るための高価な没薬を持ってやってきて、自分がイエスの仲間であることを表明したのです。人目を気にしてひっそりと訪問してきたニコデモがこのように変えられた。そこには思いのままに働かれる御霊の働きがあったと言えるでしょう。神の子イエスがこの世界に肉体を持って生まれてきてくださったのは、父なる神を私たちに示し、世の罪を取り除く子羊としてご自身の清い命を捧げてくださって、私たちに永遠の命を与えるためでした。私たちは父なる神とイエス・キリストの限りない愛に結ばれている恵みを感謝して歩み続けたいと思います。どんな境遇にあっても神の変わることのない愛が私たちに注がれていることを覚え、私たちに与えられている御霊の働きによって新しい心を与えられて、愛の技に励み続ける私たちでありたいと願います。お祈りしましょう。神は実にその一人ご与えになったほどによう愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。 主なる神様、あなたが御子イエス・キリストを与えてくださるほどの限りない愛を持って私たちを愛してくださっていますことを感謝いたします。そして罪の支配の下で苦しみもがいている私たちのために、御子イエス・キリストを送ってくださって、主イエスが十字架の死を引き受けることによって私たちの罪を取り除いてくださったことを心から感謝いたします。私たちがどんな時もイエス・キリストにあるあなたの愛に結ばれて、どんな困難の中にあっても変わることのないあなたの愛が注がれていることを覚え続けることができますように、聖霊の御助けをお与えください。いろいろなことで不安になったり心を騒がせやすい私たちですが、どうぞ憐れんでくださって、私たちがいつも御霊の助けの中で平安をいただき、あなたの愛に満たされて、あなたの御教えに従って歩み、あなたの愛を人々に明かしすることができますように、どうぞ助け導いてください。私たちの救い主イエス・キリストの尊い名前を通してお祈りいたします。アーメン。
それではお座りになったままで新聖歌89番神は一人子、これを賛美しましょう。